Radio Cabinet。 笠木医科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全
メディカル。
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジンDマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。心身健全メディカル3月号2012年です、もう3月号かつ下旬のメディカルになってますから、ご存知の方はご存知と思いますけども、この心身健全はもともとチャンネル F で中旬のオンエアをしておりました。で、ただですね、2011年後半ぐらいになりますと2時間半とかの番組になっちゃって、それはいくらなんでも長いだろうというようなことになりまして、というかまあ自分でそう思ったんですけども、コンパクトに、まあ音楽中心、と言いますのも、大槻は高校大学の頃に結構オリジナル曲作ってまして、最近それをこのネットラジオ用にパソコンの打ち込みとか、電子ピアノで弾いた音源を、なんていうんですか、音色を変えるとかいろんなことをやってで、新たに録音しております。で、まあそれを中心にかける、流すですね。で、まあトークももうその楽曲の説明とか、そういう感じにしてしまった上旬のミュージック、それから、中旬のベーシックは基本的に元々が中旬のオンエアでしたんで、で後半はですね、2011年後半は割とそのまあ当然 3.11 があって、でそれは地震と津波であれば天災だったんで、まあいろいろ大変ながら、これまでも日本も多くの被害を受けてきながら復興してきたという部分があったんですけど、まあ人災である原発問題等々があって、でそこに絡んでくるまあ政治の問題とかいろんなことがあって、まあ雑感がいろいろまあ語る、話したいやなというようなことがたくさんあって、まあそんなこと話したりしながら音楽かけてるとすごく長くなってきたわけですけども、まあそういう主に、まあ特にテーマを絞らずに、その時その時で、まあ私が思ってるようなこととか、そういったことを話そうというベーシック。で、この下旬のメディカルっていうのは、まあもともとこの心身健全というのは音楽と、まあ自作の音楽と、医学医療にまつわるような話をしようかなというようなことで始めた番組でもありますので、その医学医療面を中心にこのメディカルで話そうかなというふうなことにしてます。で、そうやって2012年の1月から枝分かれさせて、チャンネルは O ですね、 O チャンネル、この O は地元岡山の方はわかるかもしれませんが、オー君っていうマスコットキャラがいる某テレビ局、地元のテレビ局がありますけども、そことは関係なくて、大槻の王の、だと思います。この編集長が考えたんで、僕からリクエストしたわけではないですけど、オーチャンネルで、上旬、中旬、下旬、それぞれミュージック、ベーシック、そしてメディカルでかけておりまして、今回は、メディカルということですね。で、今月のベーシックでも、実は1月27、28日に、 倉敷市民会館の2階大会議室で行いました第11回分子予防環境学研究会、主催をしました、会長を務めました。その、まあ、学会の裏話的なことを、少しお話ししました。で、まあ、このメディカルでは、まあ、もうちょっとその学会の内容も話したいんですが、ちょっとベーシックの続きになるんですけども、実際には、27日28日1月ですね、金土で、学会自体研究会自体は行いました。で、ただですね、前日幹事会というのをやりました。まあ、主だった先生方、なんていうか別に会長荘園、これ、まあ、ちょっと古い学科ではよくあるんですけども、主だった方々を、その年度年度の会長がお招きして宴を設けるという荘園ですね。それがあるんですけども、この、分子予防環境学研究会っていうのは、分子予防環境学研究会っていうのは、あんまりそういう古臭いことにとらわれないので、昨年、京都府立医大で行われた時も僕もちゃんとその前日の幹事会とその後のお食事に関しては参加費を払って、お食事いただいたと。これ話したかもしれません、去年の番組で、そんな感じだったんですけども。で、今年はまあ市民倉敷市民会館でやると。で、当然美観地区とか大原美術館、まあ、アイビースクエアがすぐ隣だったんですけど、あいにくその週、改築で、塞がってまして、非常に残念だったんですけども、まあ、いずれにしてもそういう、まあ、特に関東とか、全国から来られるお客様にとっては、倉敷というイメージに一番ぴったりとした、まあ、白壁が続いたりしてる。まあ、冬なんで、倉敷川沿いの柳も、今一つでしたし、あそこ桜も実は桜の時期、これ一昨年ぐらい初めて僕桜の時期に倉敷美観地区行ったんですけども、桜も非常に綺麗なんですが、まあ冬ですので、まあそれはそれでいい風情があるんですけども、寒い中ですが、せっかく来ていただいたんでということで、その会長荘園じゃないや、幹事会プラスお食事会も、倉敷の古い町並みが続いている通りの吉井旅館さんの、食事にしました。で、まあ、最初30分ぐらい、東大の松島教授を中心に、会の運営とかいろんなことをお話しした後で、お食事をしたんです、楽しんだんですけども、お酒もですね、その吉井旅館、万年雪、僕、ごめんなさい、お酒のことそこまで詳しくないんですけども、吉井吟醸といって万年雪をベースにしている、お好きな方はすごく美味しいとよく言ってくださいましたけども、とか、ビールも倉敷ビールとかね、地元で、推しまくってという感じの、会長、幹事会とそのお食事をしました。で、実は、吉井旅館のおかみさんは、僕が川崎大の附属高校にいた時、先輩方もそうだったんですけど、文化祭とかでよく、今川崎大のある大学から歩いても10分ちょっとかな、すぐ近くに、岡山にノートルダム精神女子大学っていうのがありまして、そこが中高一貫の付属中高を持ってます。で、それがこの川崎大のすぐ近くにあって、昔ですね、まあ、ちょっといわばお嬢様学校なのかな、わかんないですけど、今どうなってるのか、中小駅なんかで学生さんの姿は見かけますけども、まあ、それはいずれにしても別の問題として、当時、我々の付属高校の高校生、まあ、精神の、まあ女子校だったんで、まあ憧れでもあるし、というんで、文化祭とかには時々お邪魔してたんですけども、その時ちょっと友達、グループ的に知り合ってた人で、その後、そうなんだ、あそこの吉井旅館の娘さんなんだっていうのは知ってたので、いろいろ新聞等で、まあやっぱり観光地といえども、 観光客が減ってくるとかいろんなことがあって、そのあたりのなんていうんですか、お食事するところとか旅館さんとかいろんなところで、いろんな取り組みされる中で新聞記事なんかでも覗いてたんで、今回、こういう宴を設けるなら吉井旅館でと思ってやったんですけども、で、まあ申し込む時は別にそんなこと話すあれもないんで、なくって、会の終わって出る時にその話をおかみさんにしたら、高校の頃を思い出してくださったようで、あ、そうなのみたいな感じはあったんですけどもっていう、まあ、余談付きですね。で、おまけに、お酒、が入るので、なかなか、僕もちょっと酔っ払った感じで、やってましたけど、そんな、1月の26、7、8日でした。学会自体の顛末期は、この間までのベーシックで、おかけしていました。で、まあこれメディカルなんで、新種健全メディカルなんで、少しその発表の内容等についてもご紹介したいと思うんですけども、まあ今回、会長を務めるにあたって、大体一般演題、まあいろんな研究室から出す演題があって、それ以外に、この研究会では主に、まあ、特別講演一つ、一時間ものぐらいですね、大体。と、まあ、シンポジウム2時間前後、というのを組むのが通例になってます。で、大体一般演題が25、6台から、今回は30台セットアップしたんですけども、そうなりますので、2日間と言いながら、9時半とか10時ぐらいから始まって、4時、2日目は4時前後に終わると。いうふうな感じが主な回です。で、今回特別講演はですね、この分子予防環境医学研究会というのは、基本的にこういう衛生、骨折性系、予防医学系の方々、と言いながら、ベーシックでもお話ししましたけども、松島先生はもう免疫畑、炎症畑のご専門で、その時話しました IL8 という炎症に非常に関わりの深いサイトカインというのがあるんですけども、それを発見された方ですし、酒井先生っていうのはがんの関係ですね、とか京大の小泉先生、今回ちょっと来られなかったんですけども、はいろんな主に最近されているのは神経系の病気の責任遺伝子を見つけるとか、まあ、いろいろそういう仕事をされてるんですが、だから、予防医学という横糸と、それぞれの専門の縦糸、専門の縦糸だけで見てると、まるでつながらないような研究内容が、東大の遠山先生は、反対にダイオキシンとか環境、いわゆる環境ホルモンとかですし、でも、まあ我々は例えば、ケイ酸とかアスベストですね、そんな風に、その縦糸だけで繋いでると、実はあんまり繋がらないのが、横糸に分子予防環境医学というところを繋ぐことによって、あるいはそれぞれが、まあそういった領域の教室に所属しているというところで集まってるわけなんですけども、で、それはそれで非常に勉強になるんですね。で、今回はまあその研究会長を引き受けるということにあたって、普段、それぞれ、もちろんその、それぞれの縦糸のところでは、なかなか、その、集まる一般演題さえも聞く機会が少ないというのが一つ。それから、ここに集まってても、なかなか聞けないような話を、たまたまその学会に行って聞いてみたら面白い話聞いたなっていうのは逆に僕もいっぱいあるんで、そういうことを企てましたというか企画しました。で、特別講演は実は、岡山大学の泌尿器科の顧問教授にお願いしたんですけども、今ちょっと共同研究的なこともしてます。で、顧問教授は、もうずっと遺伝子治療を主体的にされてまして、泌尿器科ですし、前立腺がんなんですけども、その遺伝子治療をずっとされてます。で、中でも最近は、REIC か。レイク遺伝子っていうのを、これは岡大の、もともとは、 岩原病理ですね。なんていう、今、なんていう教室名かわからないですけども、僕が大学院に行った時ご指導を受けた、南波正義先生というか、先生がいらっしゃって、その先生は、川崎大の実験病理学の准教授で、当時助教授ですね、いらっしゃって、その後、岡大の、まあ、古巣の眼研基礎病理部門に戻られて、で、まあ、教室名とかコロコロ変わってるんだと思うんですけども、医学部長とかも務められて、今は、岡山県北の新見公立大学の学長をずっと務められていらっしゃいますけども、まあ、その先生が、岡大に戻られてからの教室で発見された遺伝子なんですね。で、顧問教授も発見の当時はそこまで、このレイク遺伝子に、コミットされてたわけじゃなかったんですけども、まあ、遺伝子治療の候補遺伝子をいろいろ多分模索されている中で、このレイク遺伝子をマウス、動物に作った癌に打ってみるとすごい効くと、今日というか今回その分子予防関係学研究会の特別講演で聞いて、改めてそのシナリオというかストーリーを、認識したんですけども、すごい効くと。で、まあ、クリニカル、まあ、クモ先生のスタンスは、もともとその臨床の教室ですので、患者さんを治すということがメインにあります。で、もちろん、基礎的な医学研究を臨床に応用する、あるいは臨床で得られたデータを基礎的にもう一遍裏付けしていくという、まあ、相互の流れの中で、研究を進められているわけで、とにかく動物実験でこんな効くのはないと。で、それまで、IL-12 とか、P53 とか、これ、ベーシックで少し触れてましたけども、そういう遺伝子治療されてたんですが、それどころじゃないということで、これはまあ逆に言うと、臨床の、まあ臨床ではないんですが、動物実験のインビボって言います。体で、体内でというか、それで見つけた、個体で見つけた、その効果を、まあ、基礎的に裏付けしながら、でももうこんだけ効くんなら、なんちゅうか、遺伝子治療やっちまえ、みたいな感じでずっとされてたみたいで、ふーんと思うんですが、そんなお話、いろいろ聞かせていただきました。で、これもまたですね、まあ、座長も務めたんですけども、当然、これは治療の話なんで、そんなに、まあ、予防という概念でやってる、我々の研究会では普通聞かない話ではあります。でも僕自身やっぱりまあ、もともと血液内科の臨床をやってたこともあるのかもしれないんですけども、やっぱり遺伝子治療その他って興味ありますし、まあ、再生医療がですね、iPS の中山、京大の中山先生の発見以来、iPS 再生医療はすっごい、進んでいってます。ただ、がんという観点になると、なかなかやっぱり再生医療が、まだ応用しきれない部分があるので、それはそれで、やっぱり遺伝子治療とかもいいかもしれない。で、その遺伝子の特徴とかを、なんていうんですか、見ていくという視点は基礎医学的には一緒で、そういう、なんていうか、遺伝子の役割、分子の働きを予防に使っていくか治療に使っていくかというところで枝分かれするだけであって、十分、それは応用が、あるいはそのヒントが得られる話のはずなんですよね。まあ、それもあるのと、実は大月もここ3年ぐらい、大学の中では学長補佐職になっちゃって、で特に大学連携っていうか産学官連携の役割をしてますと、岡山県内の産学官連携の研究会とかなんとかに顔を出さざるを得なくなって、そこにはまあ、行くとこ行くとでもないですけども、メディカルテクノ岡山とか、岡山県医療工学研究会とかっていうのがありまして、これ全部会長顧問先生が務められているので、ここ3年ぐらい非常にまあ、そこのつながりから仲良くさせていただくようになりまして、それもあって、かつ、顧問先生たち、 もともと前立腺がんも標的なんですが、その後中皮腫、これアスベストが原因で起こるがんですけども、中皮腫にもアプローチしたいというのがありまして、その何ですか、プロトコル作りの時に僕も呼んでいただきました。まあそういう関係もあって、久保先生とはまあ実験レベルでも、それからそういった産学官連携レベルでもお付き合いができたので、今回せっかく主催する会長を務める研究会なので、少しこのレイクの話を聞かせていただければ、予防医学系をやってる人たちにとっても役立つ情報を教えてもらえるんじゃないか。で、まあ特に、その後のベンチャー立ち上げの話とか、大掛かりな資金を獲得する話とかまでしてくださったんで、まあそういう意味でも、なかなか面白い話がいっぱいだったという感じはしました。本当にお忙しい先生で、昨日じゃないや、その前日に、2日目の午前の最後に特別講演組んだんですけども、前の日はどっか東京かどっか行かれてたという話も聞きましたが、お忙しい中で心よくお引き受けいただいて本当に感謝しましたけども、で、話も面白かったですね。遺伝子治療、日本の遺伝子治療の歴史をフルに学んだというような感じになりましたし、非常に良かったです。感謝しました。一曲、これも小田恵子作詞、大月拓海作曲ですけども、ため息聞いてください。
じりの雪の日は朝から家にこもりきり、何も手につかないで外を眺めては、ため息ばかり。
ため息聞いていただきました。録音自体が2年前かな、なのでまだアレンジなんかが少し荒削りですけども、どうだったでしょうか。小田恵子さん、福島県郡山の同学年の、特にこの作詞をされた頃、まあ僕が曲を作った頃ですけども高校生だったんで、まあ当時のフォークっぽい、フォークロックっぽいサウンドになってるかと思いますけども、冬の感じ、やっぱりさすが福島というか、冬の曲は彼女の詩は本当に絶品というかいいですね、そんな感じです。で、新種健全メディカルですので、少し医療系の話をしておりますが、今月はベーシック、前回中旬に放送しましたベーシックも含めて1月27、28日に主催しました、会長を務めました第11回分子予防環境医学研究会の話をしてます。で、つい先ほどは特別講演に岡山大学泌尿器科の公文教授を お招きして遺伝子治療についていろいろお話していただいたという話をしました。それから1日目27日の夕方はシンポジウムを組んだんですけども、これもですね、タイトルは DNA 損傷への応答メカニズムと疾患ということで、オーガナイザーを京都大学放射線生物研究センターの高田実教授に務めていただきました。というのが、高田先生は今の、そこの放射線生物研究センターの万発効果研究部門 DNA 損傷シグナル研究分野の教授を務められる前は1年半ぐらいかな、広島大学の、原爆医学原爆医学研究所っていうのかな、原爆放射線医学研究所っていうのかな、まあ、そこの同じような分野にいらっしゃって、そのもう一つ前は、川崎医科大学の免疫学で教授を6年間かな勤められてたんですね。で、ちょうど僕が准教授から教授に上がる前後の頃だって。まあ、ラボの部屋も近かったし、ということもあったんですけども、非常に親しく、させて、いただいていた縁もあってですね、それからまあ、たまにメールとかやり取りしてると、まあ、なんとなく感覚が、まあ、高田先生は割とその DNA 障害の応答に関して、かなりベーシックなアサイズされてて、論文とかの、は、かなり我々より、レベル高いのをいっぱい出されてもいるんですが、まあ、それはそれとして、それはまあ、領域とかいろんな面もあるんで、まあ、我々は我々のスタンスでやってるんですけども、まあ、そういう意味も含めて、非常に親しくずっとしてた部分があって、京大に移られてからも、時々メールで、何かの加減で、やり合ったり、癌学会とかでたまに出会ったりという感じでした。で、今回、まあ、 この1月の段階でっていうのは、だいたい12月1月ぐらいにこの研究会やってますので、 3.11 を受けた後のということになるわけです。で、その時に、ただもともとこの分子予防環境学研究会は、予防的な観点を横糸にしながら、それぞれ割と、細胞遺伝子あるいはまあタンパクのレベルで、研究をしている人たちが集まっているので、そうそうなんていうんですか、じゃあ今の福島で茨城で、あるいはいろんなところで、こんな放射線汚染がありますよとか、放射能汚染がありますよとかっていう話になると、少しまあタイムリーではあるんですけども、ニュアンスが少し違ってくるというのもあって、ところがまあこの結局分子レベルの、あるいは遺伝子レベルの放射線障害っていうのは、その DNA の傷に傷がつくかというところなんですね。で、まあ、もちろん環境発がん物質とかいろんなものも傷つけるんですけども、DNA というのは二重螺旋構造をしてます。日本で、二重螺旋っていうのは複雑で、結局なんていうんですかね、もともとその一本ずつに核酸があって、でそれが手をつなぎ合ってるというのがあるんですが、その一本だけ切れるっていうのは割と発がん物質とか、そんなもんで起こるんですけども、二本とも切れちゃうっていうと、結構放射線障害で、でかつ人の体にはその切れた遺伝子を持った細胞が、細胞が生き続けると良くないので、その遺伝子の傷を、DNA の傷を治そうとする働きをもともと持ってるというのがあって、まあ、その関係のことをされてる、先ほどシンポジウムのタイトルを言いましたけども、DNA 損傷への応答メカニズムというところなんですね。で、ここにもまあ、これですね、僕も一時期ちょっと本を、雑誌の特集を読んだり、いろいろしたんですけども、実は非常に難しい。この分子機構で今回聞いてもやっぱり難しかったです。まあ本当に難しかったですね。で、高津教授はそういう DNA 損傷の修復、まあ修復遺伝子っていうんですけども、それの中でも、ファンコニ貧血っていう、まあ特殊な遺伝病みたいなのがあって、で、それの責任遺伝子が、どのように、まあ、DNA 損傷応答に関与してるかっていうような話、DNA 応答損傷のいろんな現象のメカニズムとかを遺伝子レベルでいろいろお話しいただきましたし、高田先生がご紹介いただ、からご紹介いただいて、シンポジスト3名、もう一方は、茨城大学理学部の田内先生、のお話、それから国立がん研究センター研究所の河野先生のお話、田内先生は DNA 二重鎖切断、切断の修復機構と放射線発がんというようなお話でしたし、河野先生は発がんとがん治療に影響を与えるクロマチンリモデリング遺伝子というふうなお話でした。この心身健全メディカルではこういう話を分かりやすくお伝えしたいとは思うんですが、いかんせんっていうか、ちょっとさすがにこの DNA レベルの修復のレベルの、話を、こういう科学用語、医学系科学用語の中でもなかなか僕自身も、理解がいまいち進まない部分はあるのに、それを簡単にはなかなかお伝えできないんで、まあ、この程度で勘弁してくださいみたいな部分があるんですけども、これはまあやっぱりそれぞれ専門が違うこともあって、今回もうちの准教授の西村君とも話してたんですが、確かに難しかったよねとかいう話をして、でもまあ来ていた、参加していただいた先生方には、なんちゅうかな、 あんまりピンとこなかったよねっていう話よりは、まあ、借りにくかったけど、なんか難しい話あったよね、あの辺も多分重要だよねという感想で帰っていただく方がまだいいのかなみたいなこともあったんで、それはそれで良かったと思います。非常にやっぱりモレキュラーバイオロジーの世界なんで、我々はまあ免疫応答とか、もちろんあの発がんその他のことでモレキュラーな観点は必要なんですけども、本当にそこが直接なんていうか絡んでくるところなんで、なかなか難しかったのが正直なとこですね。でもそれが印象として残るだけでも価値、まあこの学会でこういった話こともやっぱりなかった。で、まあこういったその DNA 損傷が起こって、それをいろんなもう山ほど数があるタンパクがこう結びつき合って、でその遺伝子と遺伝子をつなげ合わせて、もう一遍縫い合わせるわけですよね。で、そうすることで正常細胞に戻す、あるいはそこでも傷がついてしまって、あるいはそういったものが失われていることでいくつかの病気が起こるということを考えてみると、まあやっぱりその、もちろん道は遠いのかもしれませんが、そういう遺伝子を少し、まあ、クモ先生の遺伝子治療の話じゃないですけど、まあ、人工的にいろいろ操作するとかっていうようなことで、疾患の発症予防とか、それが、まあ、直接的な遺伝病だけなのか、他の、生活習慣病とか癌とかにも利用できるのかどうかは、僕の、こういった領域を持って、に対して持ってる知識だけでは何とも言えませんが、少しそういった観点が生まれればいいのじゃないかなみたいなことを感じさせていただきました。ということで、ちょっとブレイク曲をかけます。今度は奥田由美子さんといって中学校の同級生で、やっぱり高校2年ぐらいまで彼女、3年ぐらいまでかな、彼女の歌詞にもいくつか曲をつけました。彼女の歌詞の曲で、今からかける、明日はこの街にっていう曲なんですけども、これで初めてポップコーンに応募したら、初めての応募で関西決勝大会まで行っちゃったんで、すっごいびっくりして、それでハマってハマって、春季周期にありましたけども、毎回出して、毎回割と、これで通れば全国大会みたいな感じになってて、最後、高3の時には、最後でもないですね、高3の時には、やっぱり奥田さんの作詞の楽曲で、ポップコーン全国大会譜面の部でエントリーされました。それから奥田さんの歌詞で、NHK あなたのメロディーも高1の時出たり、というようなことがあった記憶があります。明日はこの街に来てください。
いつか本当は何もかも裏切り
れてしまって君はそれでも会いに来てくれるけどなぜか二人何かが途切れてきてしまったみたい僕はこんなに君を
奥田由美子作詞、大月たけみ作曲の明日はこの街に聞いていただきました。さて、心身健全メディカル3月号、1月27日、28日に主催しました、第11回分子予防環境医学研究会についてお話ししています。一般演題はですね、30代集まりました。主にはですね、そうですね、東京大学の、これはどういう教室かな、ベーシックでも話しましたけど、そうそう、医学系研究科、疾患生命工学センター、健康環境移行学部門の、遠山千春教授、4月から日本衛生学会の理事長にもなられますけども、遠山千春教授の教室からは、結構、大学院の修士の学生さんとかの、ご発表が5演題集まりました。で、遠山先生もともと大腐心環境ホルモン系をずっとされてますけども、他の先生たちが違う方向に行ってもずっとされてますけども、その中で、例えば大腐心の胎児期授乳期暴露が脳内モノアミン系に及ぼす影響とか、大腐心またはビスフェノール A、暴露によるマウス海馬って言って、これ脳の一部、情動とか記憶とかのとこに関係するんですけども、のニューロン微細形態への影響とか、そういった話、あるいはその脳のですね、を観察する新たな方法を見つけるとか、非常に面白い、発表をいただきました。あるいは、大腐心暴露による水腎症といって、腎臓が尿を十分出しきれなくって、水の袋でパンパンになるような、病気が起こるんですけども、少なくとも動物では起こるんですけども、そのメカニズムとか、胎生期、今この環境ホルモンとか化学物質の暴露っていうのは、お母さんのお腹にいる間の暴露によって、生まれてきてからの、なんて言うんでしょう、病気、健康の状態の不都合とか、そういったことが起こるということを言われてて、その時の胎生期、マウスの実験ですけども、マウス が妊娠した時に暴露される、大工士に暴露されると、その生まれてきた子のもの、例えばあの今回の発表ではエピゲノム変化の変化、すなわち、遺伝子の周囲に、まあ、応用を隠したりいろいろするわけですけども、そういったものに対する変化がどうかと、いったような演題とか、まあ、あのいっぱい演題を出していただきまして、助かりました。で、あの修士の学生さんたち、あの男の子2人と女の子2人が発表したんですけども、大体っていうか弁が立つという言い方すると変ですけども、発表前のは女の子ですね、うまく喋りますね。あの、まあ、そんなのもありました。それから3台いただいたのは、一つはあの名古屋大学の市原学先生のグループ、あの留学生の3人が発表してくれましたけども、これはですね、あのあれです、ブロモプロパンという有機溶剤の一種ですけども、あのドライクリーニングなんかでもよく使うやつですが、その、まあ、有機溶剤全般的にあのシンナーでも分かるように中枢神経系の影響があって神経毒性なんですね。でそれのいろんな解析のデータも発表していただきました。そして京都府立医大の酒井先生のところは、もうずっと一連して、まあ、食品成分とかいろんなもの、あるいはお薬もそうですけども、で、まあ、がん治療、分子的ながん治療、あるいはそれを逆手にとってがん予防をすると、いったようなことをずっとされてるんですけども、それに関しても、まあ、いろんな、そうですね、今薬治療で使われている、なんですか、BCG じゃないや、あの腸内細菌を整えるお薬、あの分かりやすく言うとヤクルトみたいなやつなんですけども、まあ、それの一種のある菌から取ったその菌体の成分、その成分を使うと好中球といって、まあ炎症が体の中にあるときに働いて、バイ菌をやっつけようとする白血球の一種ですが、まあ、そこからですね、トレイル、TRAIL という物質、分子ですね、それが放出されると。で、このトレイルの受容体、なんていうかな、ボールと手袋、グローブみたいな役割ですね。だからボールがトレイルで、その、グローブの方側が細胞の膜の表面に出てて、それを受け取るんですけども、その受け取り手のトレイルの受容体っていうのが正常の細胞ではあんまり出てないのに、がん細胞では強く出てるというのを組み合わせて、そういうなんていうか菌体成分がによって投与することによって、トレイルが好中球から出されて、それが出てきたトレイルががん細胞をやっつけると、まあ、酒井先生たちはそれを逆手にとって、特に腸大腸がんをターゲットして、そういうのはあの飲み薬とかでありますので、それをいつもその飲んでおくと大腸の細胞がちょっとがん化してきてもすぐそれでやっつけることができるんじゃないかというような手法を考えられてますけども、まあ、そういう演題とか、同じくその肥満のお薬が同じような作用をしたり、そのグローブ側も数を増やしたりすると、たくさん発現させたりするといった話とか、まあ、そんないろんな演題を出してくださいました。これも非常に、まあ僕がもともと、なんていうんですか、血液をやってましたんで、血液内科をやってたんで、血液内科っていうのは、まあかなりの部分が、がん治療。まあ、固形がんとは少し違うがん種なんですけども、血液のがん。僕は骨髄腫といって、まあミエローマと言いますけども、骨髄腫といって特殊な血液の中でも、形質細胞と呼ばれる、細胞のがん化を主にやってましたが、まあ、一般的には白血病とか悪性リンパ腫なんですけども、まあ、そういった部分も で、がん関連は割と僕自身も興味がまだ残ってるんです。残ってるって言ったら変だな。まだあるし、今やってるのも、まあ、そこに関わる下地としての腫瘍免疫に対するアスベスト等の影響を見てるんですけども、まあ、いずれにしても、興味深いです。それから、まあ、ピックアップしていくだけですけども、熊本大学の、所属は熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野、薬学部のお薬のところなんですけども、中川和子教授と鬼木先生が、演題出してくださいました。っていうのが、この中川先生というのは、いつもこの学会に来られるわけじゃないんですけども、今回僕が主催するっていうんで、お声掛けして、ベーシックの時にも話しました。もともとですね、熊本大学卒業されて、川崎大の当時内科の研修システムが、ちょうど今の、卒業必修研修に似たタイプで、昔、その頃はですね、普通の国立大学とかなんとかは、ナンバー内科制度、第一内科、第二内科、第三内科とか呼んでて、で、第一内科は、例えば、消化器と循環器の専門の人が集まってると。で、第二内科は、血液と呼吸器と神経とかって言ってると、そこの内科に入ったら、他の領域の病気をほとんど見ないわけですね。で、まあ、それじゃなかなかって思って、中川先生は、まあ、弟さんが、本学の学生にいた影響もあって、2年間の最初の研修を川崎大でされました。で、その時僕と同学年なんで、医師になってから2年間は、ずっと同じ科を 2ヶ月おきにローテーションするというのを彼女と一緒にやってまして、まあその時、それ以来、時々いろいろやり取りしてたら、私も川崎大の衛生学の教授になるし、彼女も、もともと呼吸器内科を熊本でやってたんですけども、紆余曲折があったのかなかったのか、薬学部の教授になって、で、今回はですね、いろんな、今回の彼女たちの演題はですね、アルデヒド脱水素酵素2の遺伝的変異が生活習慣病の発症進展に及ぶ影響ということで、アルデヒド脱水素酵素っていうのは、お酒の強さ、お酒に強いか弱いか、中間化っていうのを決める、こう、その遺伝子の変化なんですね。まあ、これ非常に有名な、特にその、遺伝子多型の世界ではとても有名な遺伝子なんですけども、でそれによってもちろんお酒に弱い遺伝子型を持つ人が酒飲んだりすると、すぐアルコール性の病気になるのは分かりやすいんですけども、その変化が高血圧とかですね、糖尿病性の網膜症とかいろんなのに影響してくるぞと。で、おまけに、それに類似した、また別の遺伝子の変化と組み合わせてみると、ある組み合わせの遺伝型を持ってる人にとっては、とても高血圧を起こりやすくなるとか、そんな話だって、これもまた非常に面白い話でしたし、まあ、分子疫学と呼ばれる、領域でもあったんで、まあ、来てくださった先生方も興味持って聞いてくれたかもしれません。あるいは、京都大学の小泉先生たちのグループ、小泉先生は今、僕も日本衛生学会の小泉先生が全体の編集委員長、僕が和文史の編集委員長ということで、やり取りいろいろしてますけども、今回は、二つの神経系の病気の責任遺伝子を見つけるというお仕事を若い先生が発表してくださって、まあ、これもまた、まあ、すごい仕事量いっぱいされてますよね。なんかこういうのを聞いてると、こっちも頑張らねばというふうな気持ちに正直なっちゃいます。必死で、うちの教室も頑張ってやろうという感じですね。で、まあ、そんなこんなで、二日間と前日の冒頭で話しました、幹事会とその後のお食事というふうなことで二日半ですけども、まあ、それでも、 あのベーシックの時にもうちょっとみんな最後まで残ってよって、愚痴も言いましたが、あの滞りなく基本的には、学会を主催会することができました。でこういう学会主催って、滞りなく終わって当たり前で、まあ、そういうのはみんな記憶に、あの時言ったよねぐらいで終わっちゃうんですよね。でなんか失敗事があるとそればっかり思い出さされて、あの時はなーみたいな感じになっちゃうんで、あの少なくとも滞りなくっていうか、会場は少し寒かったです。みんなあのほとんどコート着てて、やってました。というのがあの倉敷市民会館で、これはもちろん私立一律の、施設なんですね。そしたらあのウォームビズっていうか、まあ、節電で20度設定なんですね。なんかあのうちの教室員が言ってたとこによると、そのくせ事務室だけはすごいあったかかったって、プンプンしてましたけども、まあ、まあそれは抜きにしても、で20度だって、おまけに9時半ぐらいからやるんですけども、鍵を借りれるのが9時10分前ぐらいで、9時から暖房入れてくれるんですけども、20度設定でかつ結構だだっ広い部屋で、その寒かったことだけは皆さんにちょっと悪かったかなみたいな感じでもありましたが、でも無事終わりました。で来年は筑波大の熊谷先生っていう先生が会長を務められますけども、来年筑波で、筑波国際会議場、で2月1日2日に行われる予定になりました。TX 筑波エクスプレスで、まあ、東京で宿を取ってで通ってもいいし、去年一昨年か、免疫毒性学会で筑波行った時は、もちろん向こうに宿泊しましたし、まあ、あの学研都市で一昨年初めて行った町ですけども、なんかまあ、よし良きにつけ悪しきにつけ、アーティフィシャルな人工的な町ですよね。まあまあ街もうろうしますけども、基本的には勉強に、来年も行こうと思ってます。今月ベーシックと、メディカルはずっと1月27、8日にお月が主催しました第11回分子予防環境医学研究会のお話になりましたが、どうだったでしょうか。もし特にメディカルの分野のところで、なんかわかりにくかったけどこの話もうちょっとしてやおうみたいなのがありましたら、このネットラジオのお便りコーナーでお書きいただければわかる範囲で、また別の月の番組でお話ししたり、 BBS を介してお答えしたりできてもいいかなと思ったりしてます。で3月です。去年 3.11 がありました。でその6日後の3月17日に、復興支援オリジナルソング作りました。ずっとかけてますけども、やっぱりかけさせてください。 3.11 その後、この曲を流しながら3月の心身健全、ミュージックでもベーシックでもかけましたけども、このメディカルでも 3.11 その後をかけして、流させていただいて、終わりにしたいと思います。ではまた来月、心身健全、ミュージック、ベーシック&メディカル、いずれの番組もまた覗いていただければ嬉しく思います。では 3.11 その後聞いてください。
何か数えてるように、数字だけが歩道の渦に舞い上がっている。白煙が閉ざす見えない壁なら、表す意味わからないままに怯え出している。おびただしがれき陸上の船に横転するトラックを越えて凍りついてゆく。沈み出す土地に愛石も告げず 弱くさえ方針の顔で彼方を眺める。そんな中一つずつ朝が来る。目と目を見つめ合い、手と手を触れ合って、心と心を寄せ合う時に、寒さ忍ぶなら今と、安否さえも伝えきれないなら、積雪に惑う物資さえ未だ届かない街に、吐く息さえ弱まってしまう。空気が固まる美しい星の残酷な仕打ち、恨むよりも胸に受け止め。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Come on.